差し支えない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。起きよ、光を放て。あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝きいで、主の栄光があなたの上に現れる。賛美97番。 共に主の祈りをいたします。天にまします我々の地を、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国を力と栄えとは限りなく何時の存在はない。アーメン。人信条をもって信仰告白をいたします。主法をご覧ください。我らは各信じ世々の聖徒とともに人信条を告白す。我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって選び、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまわり、賢いで生きたりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、今年の命を信ず。アーメン。 お座りください。本日与えられました神の御言葉を朗読いたします。詩編136編4節。この箇所は今年度の標語となります。ただ一人驚くべき大きな御業を行う方に感謝せよ。慈しみは常しえに。
教会の頭でいてくださいます私たちの主イエス・キリストの父なる神様、新しい年を このように迎えることが許されました。その最初の日、また最初の月よ、最初の主の日に、あなたは私どもを礼拝へと招き集めてくださいました。主にある新しさを掲げてこの年を始めた私たちを、礼拝によって新しい年にふさわしく整えるためであります。私どもがどんなに新しさを掲げましても、なお古い自らを引きずっている私どもです。2023年を迎えてもなお昨日と同じ罪に生きてしまう私どもです。今年こそはと何度決心を繰り返しても、身も心も新しくなることのできない私どもです。悔い改めても悔い改めても罪から自由になることができず、変わることなく利己的な自分本位な生き方になってしまう私どもです。けれども私たちはそのような中で主の言葉を聞くことが許されております。私たちのどんな不真実にもかかわらず真実を貫いてくださった主の言葉です。私たちの信仰を断罪するためではなく、私どもを許して再び立ち上がることができるようにしてくださる主の言葉です。私たちに、あなたはもう一度やり直してもいい、もう一度この年を新しく始めていいと語りかけてくださる主の言葉です。主よ、この年もそのように語りかけてくださる主の言葉を心の深みにおいてしっかりと聞き取るものとなさせてください。あなたの恵みと慈しみと寛容とを悟らせてください。私どもが自分の成した小さな技のゆえに主に愛されているのではなく、ただ主の憐れみによって愛され恵みを受けていることを分からせてください。そのようにこの年も生かされているのですから、私たちがあなたの恵みに少しでも応えるものでありますように、主がこの年も命を与えやり直してもいいとお語りくださるとき、それはただ自分の欲望を満たすためではなく主の栄光のためであることを悟らせてください。父なる神、この年も祈りに生きる群れとしてください。私たちに祈ることを許してください。教えてください。私たちはあなたに従う歩みを全うしたいと心から願っております。主よ、どうか私たちの祈りを聞いて私たちの願いを成し遂げさせてください。新しい年を病床で迎えた方があります。悲しみの中で困難を背負いながら新しい年を迎えた方があります。一人一人の重荷、悲しみ、嘆きをあなたがよくご存知でいてくださって共に担っていてくださることこそ私どもの慰めです。主よ、私たちが残らずそのような主の恵みの中に生かされていることを知ってそれを語り継げるものでありますように、病床でクリスマスと新年の時を過ごしておられる岡本牧師を特にあなたがお支えください。力強い神様の癒しの御手が 先生と共にありますように、さまざまな祈りと思いとを集めてお捧げするこの礼拝を、今年もあなたが導いてください。何よりも主の御霊が豊かに注がれ、私どもの心が砕かれ、ただ一つの恵みの真理を深く受け止め、あなたの御名を心から賛美することのできる礼拝としてください。私どもがただキリストの信仰によってのみ主のものとせられている恵みの奇跡を礼拝ごとに新しく知ることができますように、私どもの礼拝を整えてください。この一年の私どもの歩みをことに主の日の礼拝を支え導いてください。主を高らかに褒めたたえることによってだけ知ることのできる平安と喜びとで私たちを満たしてくださいますように、この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。新しい年の始まりの日をこうして迎えることが許されました。先ほど読んでいただいた言葉を教会は今年の標語として定めました。そのことについては標語に寄せてという文に記してございますので、ここで繰り返す必要はないと思います。新しい年をこうして迎えた私どもですけれど、今はまだクリスマスの季節です。教会には礼拝堂には4本のろうそくがあり、クリスマスツリーが飾られてあります。御子イエス・キリストが私たちのために来てくださった、そのことをしっかりと心の内に味わいながらこの時を過ごしたいと思うのです。で、そういうことを覚えながら詩編を紐解いてみます。詩編の136編は一番長いとは言いませんけれど、比較的長い詩であります。で、この詩の特徴は下の句にあります。詩編を聖書を開いてご覧になればすぐ分かりますように、下の句は初めから終わりまで慈しみは常しえにという言葉で貫かれています。退屈なほどであります。聖書の言葉を退屈なんて言うと申し訳ないですけれど、退屈なほどです。私はいつも元旦の日に購読詩編の時には136編を選んでおりました。旧約聖書はもうちょっと長いので収まりが悪いのですけれど、新共同訳聖書は慈しみは常しえにであります。これが繰り返されると、もう最後の方になるとただ惰性に流れているというか、本当に退屈なほどであります。どうしてこれほどに繰り返されるのか、退屈なほどに、しつこいほどの繰り返しに何の意味があるのかと思ったものであります。けれども、この詩を 何度も読み直しているうちに、この繰り返しには大切なことが含まれている、そのことに気づくことになります。この詩の神の句だけを読んでいきますと、そこにはイスラエルの歴史が、まあ、真ん中辺でありますけれど綴られております。それに慈しみは常しえにという言葉がそれを支えているのです。イスラエルの歴史でありますから、いい時もあります、悪い時もあります、戦いに勝つこともあります、負けることもあります。神様はどこへ行ってしまわれたのかと思うような時もありますけれど、そういうことを神の国繰り返しながら、その神の句をしっかり支えているのは下の句であります。慈しみは常しえに。私たちがたとえどんな状況に置かれても、その状況の中で慈しみは常しえにという言葉が私たちを支えているのです。退屈なほどです。考えてみると、イスラエルの歴史と言いますけれど、そんな歴史なんて大きなことを言う必要ありません。今朝でしたか昨日でしたか、世界のことを語っているけれども、要するにやることは自分個人のことだって話をしている方がおいらっしゃいました。歴史とか世界とかって大きなことを考えてもだとしても、大事なのは私の生活です。それの積み重ねが歴史です。教会の毎日の積み重ねが教会の歴史です。その歴史、その私たち、そういう私たちの生活には血湧き肉を踊ることがあります。波乱万丈な時もありますけれど、そんなことは毎日続くわけではありません。そういう意味では平素はむしろ退屈な日々であることが多いのかもしれない。もちろん毎日耐えられないような苦痛との戦いを続けておられる方もあると思うのです。この戦いはいつ終わるのかと嘆きつつ生活しておられる方もあると思います。しかし先ほどから申し上げておりますように、この詩はそのどのような場面においても神様の慈しみは常しえにということが下から支えている、そのことを私たちに突きつけているのです。しかもそれも淡々とです。激動の時も静かな時も同じように、何ら変わることなく当たり前のように、何もそこには特別なことが語られていないかのように、慈しみは常しえにが繰り返されるのです。そこで改めて慈しみは常しえにという時の慈しみが何を意味しているかを問いたいと思います。一つはこの慈しみというのは歴史の中に、先ほど申しましたように歴史というのは私たちの生活にって言い換えてもいいと思うのですが、私たちの生活の中に具体化しているということです。神様の慈しみは私たちの毎日の生活の中に具体化している。つまり私たちの生活のどの場面をとってみても神の慈しみが下から支えている。それは常しえにある。もう一つはこの慈しみが持っている意味内容です。日本語の聖書をひも解いてみると、恵みと訳している聖書があります。英語の聖書の中には、ラブと訳されているものもありました。で、この言葉は、聖書の別の言葉、場所でも用いられていて、そこでは、 確固たる普遍的な愛というような意味の訳がなされています。この慈しみという言葉は尽きることのない、耐えることのない、信頼に至る、裏切ることのない、確実な愛、そういうような意味で意味を持つ言葉だと言われます。もともとは神様の約束の中での愛ということでありましょうか。神は真実であるということを私たちはよく言います。この真実の中に含まれているのがこの慈しみであります。神様の真実っていうのはただ真実でだけでない、私たちへの憐れみ、私たちへの慈しみ、そういうものがそこに含まれている。でその上でもう一度詩人の言葉に目を向けます。最初は称栄です。それに続いて天地創造の御業が記されることになります。続いて語られているのは出エジプトの出来事とカナンに導かれた事柄です。そしてそれに続くのはバビロン捕囚のことでしょうか。そして最後はこうして私たちを支え続けてくださった神への感謝が捧げられることになります。でその中でどの言葉に注目してもいいと思うのですけれど、今は特に16節に注目してみたいのです。イスラエルのためにあれのを生かせた方に感謝せよ、慈しみはとこしえに。でどうしてここに注目したいかというと、それ以外のところでは勝利の神が語られ、そこに神様の慈しみがあったと歌われています。それは私たちもよくわかることですけれども、この16節はイスラエルのためにアラノを生かせた方への感謝が歌われます。イスラエルの民はエジプトを脱出した後40年もの間アラノを行かなければなりませんでした。この40年はイスラエルの民にとって幸いな時とは言えませんでした。むしろ辛くて苦しい時だったはずです。けれどイスラエルの人たちはこの詩人も含めてですけれども、この詩をただ苦しい時、辛い時と認識していない。むしろこの時こそ神様が共にいます時と把握して、慈しみはとこしえにと歌い上げる。現実にはイスラエルの不平や不満がありました。モーセを困らせていたのです。けれど神の慈しみなしにはこの時を到底乗り越えることができなかった、それも確かだとイスラエルは告白するのです。私たちはクリスマスにヨハネ福音書の3章16節を読みました。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。そしてこの愛という字を書いて、昔の日本人は悲しと振り仮名を呼んだという話もいたしました。その意味は自分の力ではとても及ばないと感じる切なさを言う言葉だと辞書には説明がなされています。そういう意味で言うとクリスマスの物語は自分の力ではどうとても及ばない、そういう切ない中で起こった出来事だということを申し上げたことでありました。しかしそれはクリスマスに登場する人だけたちだけでなくて、今を生きる私たちもまた自分の力ではとても及ばないと感じる切なさを感じながら生活をしているのではないかと思います。私たちにもどうにもならない現実があります。けれど神様はこの切なさを私たちと共に負おうとしてくださった。それがクリスマスでありました。 ただ一人驚くべき方に関して驚くべきことを成し遂げてくださった方に感謝せよ。慈しみは常しえに。クリスマスの出来事、そしてイースターの出来事こそただ一人驚くべきことを成し遂げてくださったお方であります。その方が私たちと共にある、その方の慈しみが私たちを支えている。この教会の歩みをひも解きましても、何度も危機がありました。私がこの教会の牧師を辞してからも無牧を迎えなければならない時がありました。無牧の時を過ごさなければならない時がありました。もう私どもが実際には経験したわけではないあの戦争の時も教会は危機でありました。そして私がこの教会に赴任するちょっと前、少し前、私どもくらいの年配の方たちは記憶しておられる、あるいは経験しておられるはずのあの教会紛争の時もそうでありました。この教会は粉砕される紛争ではない、粉砕される直前に守られていたのです。それは何によってか、その時に教会は大切な決断をしたからであります。斉藤先生とそしてその当時の役員会の方たちが大きな決断をなさったのです。そして私どもの教会のそれ以後の歩みは今に至るまでこの決断に支えられています。そしてこの決断の際にも常しえに変わることがない神の慈しみが私どもを支えていたことを忘れてはならないと思うのです。私どもの教会の歩みこそ慈しみは常しえに、その言葉に支えられて今もあるのです。今までがそうでありました。それは何を意味するか、これからもそうだということを意味しています。そのことを失ったとき、教会は土台を失うことになります。詩篇の最後の賛美告白を私たちも共にしたいと思います。すべて肉なる者に糧を与える方に感謝せよ。慈しみは常しえに。天にいます神に感謝せよ。慈しみは常しえに。お祈りをします。主なる神様、私たちの歩みのこれまでを顧みてみますときに、あなたの慈しみが私たちを支えていないときはありませんでした。今日もまたあなたの慈しみに支えられて新しい年を迎えたことです。そして私たちはその慈しみに支えられてこその私どもの歩みをこれから続けたいと願っています。ただ一人驚くべきことをなさったお方にいつも目を向けながら、私たちの歩みを、私たちの礼拝をあなたにお捧げするものとなさせてください。この祈りを主の御名によってお捧げします。アーメン。
献金の祈りを捧げます。天の父なる神様、クリスマスの喜びのうちに2023年の新年を迎えることができましたことを感謝いたします。そしてその最初の主の日に多くの方々と共に礼拝を捧げることができましたことを感謝いたします。また本日は森里牧師により、この1年間私たちの心に刻むべき詩編136編の御言葉が示され、その解き明かしをしていただきました。神の慈しみは常しえに絶えることはない。私たちが主を見失ってしまう時も、あなたは私たちのそばにいて私たちを支えてくださいます。暗闇の中で祈りをも覚えてくださいます。感謝いたします。この1年も私たちの固くなな心を御言葉で打ち砕いてくださり、主の恵みに応えて生きるものとしてください。またこの後捧げられます各部の代表の祈りをも、あなたがしっかりと受け止めてくださいますように願いつつも、この場に集えなかったもの、特に隊員が待たれます岡本牧師の上に主の温かい恩返り身がありますように、この祈り献金にあたり、私たちの主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。報告いたします。本日の集会、青年会の5分間集会、
ただいまから新年の祈祷に移らせていただきます。祈祷される方はお3名は修法に記載されているお3名です。また後ほど紹介させていただきます。順序としまして、青年会、婦人会、夜団会、この5、3名の方にお願いします。では青年会
祈ります。天の父なる神様、1週間の歩みを、1年間の歩みを終えて、主の日から主の日へと私たちを呼び集め、礼拝をもって新たな一年を始めることが許されました幸いを感謝します。神はその一人子をお与えになったほどよう愛されたこと、またその十字架の死と復活の真実を通して、力によってではなく愛と許しとによって私たちの罪をあがなってくださったことを聖書は語ります。この主の日も、さりしとしと変わらず、礼拝を通して、その御言葉に預からせてくださいます。それにもかかわらず、去る年を思い起こすと、あなたの恵みにより生きていることが当たり前と思ったり、あなたに許されていながら人を許せず、それどころか人を軽蔑し、妬みやそねみを胸に抱えたりすることも多くありました。数々の弱さを思い起こし、心より悔い改めるものであります。また、主を忘れて、世界を巻き込む病に恐れ混乱し、同じ人間でありながら、その思想の違いゆえに、互いに憎しみ合い、殺し合う、世界中がまだまだ混沌にある昨年は、私たちの弱さを一層思い知る年でありました。このように弱い私たちでありますのに、主はこの小さな器を持ちようとしてくださり、過ぎ去りし2022年もあなたの福音を担わせてくださいました。洛北教会の青年もまた、主の務めを果たそうとする群れの一部ですから、ある者は教会学校の教師として、 またある者は礼拝の奉仕者としてそれぞれに用いてくださいました。新しいものも加えられ一層豊かに用いてくださったことを信じて感謝します。この地を遠く離れて勉学や世の務めに励む青年たち、また生まれた地を離れてこの地で勉学や世の務めに励む青年たち、この年もまたあなたがこの洛北教会に連なる小さな青年一人一人を一層強めてくださって支えてくださいますように、私たちを主の前に低く謙遜にならせてください。私たち青年のつながる洛北教会の歩みがあなたに喜ばれるものとなりますようお導きください。この礼拝を慕いながらここに集うことのできなかったものの多くあることを思います。病床にあるもの、この世の務めを果たすもの、生きることに苦しみを覚え愛の牢苦に生きる者にあなたが必要な慰めと励ましを与えてくださいますように、主の恵みが注がれますように。この一年を始めから終わりまであなたの霊でもって満たしてください。世界中の教会とそれに連なる洛北教会の礼拝を、伝道を、教会のあらゆる技をあなたの御心にかなうものとして受け入れ、私たちに誠の平安を与えてくださいますように。新年を迎えるにあたりこの祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
天におられる愛するお父様、新しい一年の始まりを迎え、こうして教会に集まり礼拝を捧げることに感謝いたします。婦人会の昨年の活動はコロナ禍が続く中ですが、少しずつ集会が持てるようになりました。それでも3年前ほどに当たり前にできていたことが未だできず、まだまだ我慢の時期が続いています。お互いのために祈り合い、教会での奉仕、婦人会の交わりの時を持てますように、不安のない日常を取り戻せるよう一日でも早いコロナの収束を願います。またすべての人に開かれた教会のはずですが、この数年は人数制限を設けなければいけず、あなたを知らない人への伝道が思うようにできずにいます。徐々に普段の生活に戻る過程で伝道への働きも同じように元の姿に戻れますように、私たちの意識を保たせてください。現在洛北教会の主任牧師を担ってくださっている岡本先生が体調を崩され入院しておられます。どうか先生の体から痛みと苦しみを取り除き、癒しの御手を差し伸べてくださいますように、ご家族の上にも励ましの御業がありますように。またこの洛北教会に通い共に礼拝を捧げたくてもかなわない闘病中の兄弟姉妹がおられます。一人一人にあなたの祝福があり、それぞれの場所で信仰が守られ、離れていても共に祈り合えますよう聖霊の導きがありますように。岡本先生不在の洛北教会で御言葉を語りに来てくださっている森里先生と私たちのもとに森里先生を送り出してくださった神様に感謝いたします。この教会で牧会してくださる牧師先生がこれほどいてくださることに心から感謝いたします。このコロナ禍でも新しい仲間が増え続けている教会学校は今特に小さな子供でいっぱいになりました。子供たちとその家族が教会学校を通してあなたの愛を知り、 信仰を育てていけますようお導きください。またその教会学校で育ち親の立場になった私たちの伝道、私たちを伝道の技に用いてください。私たちは昨年1年も長引くコロナの影響により短縮礼拝を余儀なくされ、交わりの時をあまり持てずに過ごしてきました。代わりに分散礼拝のもどかしさを経験したことから、毎週教会に集い、祈り、賛美できる喜びを改めて感謝できるようになりました。この1年も途切れることなく、毎週日曜日にこの教会に集い、礼拝を捧げることができますように、この1年もすべてあなたに捧げて、あなたに委ねて、このお祈りをイエス様の御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。こうして会の代表として祈りの時を持つことができ、ありがとうございます。ヨルダン会では、私をはじめ20代、30代から先輩と呼ばれる年齢まで幅広く在籍しておられます。その中で中には入院されている方や教会に思うように来れない方がおられます。どうぞ一人一人教会に対してあなたの恵みと祝福が豊かにありますようお祈りいたします。毎年転入や結婚にて新しく会に入られ歩みを覚えられる方がいます。どうぞヨルダン会での交わりの時や聖書の御言葉の学びの時があり、それが良き働きとなりますようにお祈りいたします。昨年まで流行り病によって教会自体の時短制限や行動制限がまだ終わらず、礼拝や集会など今までのようにできていない状況が続いております。2023年はその制限が緩和され、この教会で多くの交わりがより一層ありますようにお祈りいたします。またその交わりが教会の内だけでなく教会外にも広がり、教会という居場所、キリスト教という、キリスト教であるということ、またイエス様がなされていた誕生から十字架による死、そして復活についてまだ知らない多くの人に伝道をしていけますようあなたがお支えください。昨年2022年度は教会学校幼稚家さんはたくさんの子どもたちが集まってくれました。小学科から中高科に至るまでも人数が減ることなく、みんなで共に礼拝を守ることができました。また教会学校教師も多くの志願に恵まれ、礼拝をみんなで行うことができました。こうした環境がこれから先も続いていきますようお祈りいたします。そして教師児童がまずはしっかりと聖書の御言葉を学び、理解を深め、教会学校の生徒たちへの伝道が行えますようあなたがお守りください。聖書の御言葉をはじめ教会を通した生活、キリスト教徒としての歩みを下の代へ伝える信仰の継承がしっかりとなされていきますようお祈りをいたします。洛北教会は多くの青年が在籍しております。今も多くの者が集い、交わりの時が行われていることと思います。これからもこの交わりが続いていきますようあなたがお守りください。また青年会全体を支える会長をはじめ多くの役を担う方がおられます。どうぞその方々の上にもあなたのお導きが豊かにありますようお願いいたします。またその青年会を支える婦人会、ヨルダン会ともに上の代としてしっかりと青年たちを支え、それぞれの会としてもより一層の豊かな交わりの時を持つことができますようにあなたがお守りください。そしてその3会全体を一つの共同体としてあなたが支え、この洛北教会をこれから先もずっと
ずっと存在していけますようにあなたがお守りください。今日この場に集うことの叶わなかったものの上にもあなたの恵みが豊かにありますようにお守りください。新年を迎えるあたり、この小さき祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。ありがとうございました。改めてお3名の方をご紹介させていただきます。新年会ではですね、皆さんいつもその素晴らしいバイオリンの音色を聞かせていただき、私たちの心を癒していただいてくださっている中西幹事兄弟です。ありがとうございます。それから婦人会、ヨルダン会、偶然だと思うんですが、白石雅人より夫妻、ついこの間まで青年会にいたんじゃないかと思われていると思いますが、もうすでにこういう新しい世代が育てつつあります。もうヨルダン会、婦人会、これからがを背負っていく世代に移りつつあります。新しい信仰の力、エネルギー、これを皆さん感じていただいたかと思います。今日はご3名の方、力強いお祈りありがとうございました。これでもって新年祈祷を終わらせていただきます。
報告いたします。本日の集会、青年会の5分間集会が礼拝直後にございます。定例の聖書研究祈祷会は1月18日より再開いたします。個人消息その他は各自ご覧ください。以上です。障害の541番を歌います。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、願わくは主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように、願わくは主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように、願わくは主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
座りください。それでは改めまして新年のご挨拶をいたしたいと思います。新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。今日は新年ですから帰省中の方が帰省中武士ではないですよ帰省中の方が多いのです。太田昭幸ご夫妻、昭幸さん奥さんなんて読むのかな、牧子さん、太田昭幸さん牧子さんです。それから中山隆子さんです。中山隆子さんです。それから帰省中の方ですけど飯塚智子さんです。さて飯塚智子さんです。ちょっと飯塚さんのことだけちょっと紹介させていただきます。10年前青年会におられた、狩集まり智子さんです。飯塚拓也先生とご結婚なさって今は龍ヶ崎教会におられます。今日は帰省するということでこちらの教会に来てくださいました。ありがとうございました。他に何かご報告はありますか。よろしいか。じゃあそれでは